ーチャと
ミナモンの
クルメライフ。
2月7日時刻は2時を過ぎました。この放送は東京854クルメラから生放送でお送りしております。おんちゃんとみなもんのクルメライフになります。パーソナリティを務めるのはみなもんと
おんちゃんでございます。この番組は私たち20代女子コンビが平日の真っ昼間からお送りするはちゃめちゃ女子トーク生活番組です。リスナーの皆さんにご紹介したいおすすめのエンタメや知ってるとちょっと得する生活情報、そして映画やドラマ、アイドルで話題の韓国エンタメトークなど盛りだくさんお届けします。
はい、私たちの番組はリスナーの皆様からのお便りもどしどしお待ちしております。、はい、今週のお便りテーマの募集は
時代物作品です。
はい、ということですね。はい、もちろんそれ以外の普通のお便り、略して普通おたもお待ちしております。
はい、お便りはメールアドレスもしくは FM プラプラというアプリから送ることができます。メールアドレスは854@東京854.com 854@東京854.com、すべて小文字となります。 FM プラプラというアプリの方からはメッセージという項目から宛先にクルメライフと書いてもらえますと私たちにスムーズに届きます。ただ、我々のおしゃべりがヒートアップしてしまった場合はお便り読めない場合もございますので、
そうですね、
ご了承ください。
時間の関係でね、
もちろんあの目は通しておりますので、はい、ご安心くださいね。
心の中でというかこの私たちの中でコメントしております。
はい、いつもありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
さてさて、2月本日初回生放送になりますね。まあやっぱりみんなこの話題で持ちきりなんじゃない。大雪。
そうでしたね。
どうでした、みなも。
いやー、大変だった。
大変だった、
うん、
特に何が大変でした。
もうね、帰れなかった。
帰れなかった。あら、うん、
帰宅難民になりかけた。
あちゃあちゃ、何時に帰ったの。
6時にいつも定時8時なんですけど、うんうん、じゃあもう6時に帰ろうってことになって6時に池袋を出たんですけれども、うん、結局お家に着いたのが9時半ぐらいで、
はい、3時間かかったのね。
そう、意外とっていうか、うん、結局いつもと同じ時間じゃないのって思いながら。
なるほどね。
もうね、いろいろ電車がね、進んでは止まり、進んでは止まりみたいな。
うん、いや、私もそうでしたよ。月曜日だったじゃん。
はい、
まあちょうど一昨日ですね、うん、まあ大雪警報、まあなんか結構なんか緊急警報みたいなのね、
はいはいはい、
なってたじゃないですか。うん、でまあでも私ね、あんまりこうね、台風もそうなんだけど、うん、雪も降るとか言いつつ、うん、実は来ないんじゃないあんまり、
確かにね、
みたいなね、うん、ちょっと思ってたんですよ。でも私その日普通に出てて、だいたい2時ぐらいに用事は終わったんだけど、
はいはい、
降り始めがさ、だいたいまあなんだろう、午後にね降るとは聞いてたんで、
うんうん、
もう一応外を出た時にはうわめっちゃ雪とはなってたんですよ。
はいはいはい、
うわでもこれぐらい粒大きかったらマジで大雪になりそうって思って、うん、いやー帰れるかなとは思ったんだけど、うん、なんだかんだね、その後みんなでこうねサイゼでねいろいろ話をして楽しく盛り上がってたら、
はいはい、
もう気づいたら5時6時になっちゃってたの、
うん、
あかんこれは帰れなくなる可能性がっていうので、みんなで、ね、はいはい、じゃあちょっとここら辺でねおいとましましょうかって言って、
うん、
電車に乗ったのが私もね6時過ぎぐらい、
うんうんうん、
すごかったね。もう
すごかったね。
山手線もどの線ももう激混み、
うん、
乗れなかった電車に、うん、いやそれで結局さ、アナウンスとかもね、まあ、本当に今日はね大雪のために、うん、電車遅れたりしてますのでちょっとねお気をつけてくださいみたいなねアナウンスもあったりしてさ、まあ、でもなんとかね家には着いたけど、私もいつもより30分遅れ、
はいはい、
うん、そうだね、30分1時間遅れで家に着いた記憶ですね、うん、
まだこっちの方はまだ30分遅れぐらいだったんですかね。
そうだね、うん、なんかまあ私電車ねいろいろ乗り換えたから3本ぐらいは乗ったんだけど、うんうん、それぞれやっぱりね遅れがあって、うんうんうん、なかなか時間通りにはつかないだろうなとは思ったんですよ、
うん、そうですよね。
しかもさ、何がきついってまあ、なんとかね私は帰れたからいいんだけど、
はいはい、
自転車をね なんと家を出る前に私は乗っちゃってたのよ。
なるほど。
で、電動自転車ですよ。
はい。
それを駅前に止めちゃってたから、うん、どうしよう、これ持ち帰らないとダメじゃんってなって。
そうですね。
まあ、そんな雪降ってたんだから、次の日とかね、その次の日に、まあ、持って帰ればよかったのかなとも思うんだけど。
でもちょっと人も置いとくのも心配ですもんね。
だって、お金かかるし。駐輪場に止めてるし、と思って。まあ、ケチだからね。まあ、100円、200円ごときとはいえ、うん、ダメだ、持って帰ろうと思って。一生懸命ね引いて帰ったんだけど、途中ね、あ、ちょっと乗れるかもな、乗れないかなって思って何回か乗って試してみたんだけど、ちょっと電チャリはね速度出すぎる上に、
なるほど、
転倒した時のもう重さで大怪我する可能性があるんで、
はいはいはい、
これは無理だ死ぬと思って即降りて、よし、おとなしく引いて帰ろうってなって、で一番しんどいのはこの坂道ね、
はいはいはいはい、
家に帰るまで坂道あるんで、それを20キロまではいかないとはいえ、うん、10キロ以上の鉄の塊を持ってね登っていく、うん、しんどさよ
大変
そうだね、雪の大変な思い出は、うん、雪かきよりもそれが大変だったの
ね、足場も悪いしね、
そう、足場も悪いし滑るし、私その日、うん、たまたまヒールだったし、
あバカ、しんどい、
しょうがなかったんだけどね、ヒールでこれがあだになるとはって思いました。
うん、
ミラモンは雪かきもした？
雪かきはしましたね。家帰ってからその3時間かけて家帰った後、
うん、
もうこれちょっと家の周りやっとかないと、えらいこと、明日階段降りれなくなって、
そうだよね、
えらいことになるとか、ちょっと家の周りだけちゃちゃってやったんですけど、うんうん、
はいはい、
なんか暑いね、あんなに寒いのに動くと
うちの父も同じこと言ってたね昨日ね、ちょうど午後ね、
うん、
ちょっと家族でご飯食べてから家帰ったんだけど、
はいはい、
さすがに昨日はね、うん、うちもねお店休業したんですよ、
はいはいはいはい、
雪で足場悪いしさって思って、うんうん、それでさ、みんなでちょっとスシロー行ってきた帰りに、
はいはい、
ちょっとさすがに雪かきしようかってなって、うんうん、父がねしてくれたんだけど、うん、いや雪かき全部したら暑いって言って帰ってきたから、
そうなのよこんなに外は寒くて息は白いのに、うんうん、なんで私はこんなに汗かきながら夜な夜な雪かきしてんだろうっていうね、
そうね本当に、いや確かね、
うん、
私もね家の周りじゃないんだけど車をね昨日使ったから、うんうんうんうん、車の雪を下ろしたの、
はいはいはい、
あれも結構大変でさ、
そうね、
手袋つけてね、なるべくちょっと雪をさ下ろすときに傷つかないようにって思って気をつけてたんだけど、はいはい、もう結構分厚い量溜まっちゃってさ、
うんうん、
一人で一生懸命バーって下ろしてたんだけど、終わった後なんか超運動した気分みたいな
やっぱね溶けて固まってるから余計ね、うん、大変だったんですよね。
そうなんですよ、
やっぱちょっとまだ降り始めの頃こうやってちょっとずつ変えてった方が ね
やっときゃよかったね
軽かったかもしれないですね。
だからさ、しみじみ思ったんだけど、うん、我々が住んでるねこの関東って、
はい、
まあそこまで雪がね降るような地域ではありませんが、
う
ん、
そうですね、
いざ雪が降ってしまうとやっぱりこうね疲れるっていうのと、やっぱりこの、うん、なんだろうね、これがもう普通になっちゃってる北海道とか、
うん、
新潟とかさ、青森とかのね、はい、方々の苦労を少しだけとはいえ、
うん、
身に染みて感じるというか、
そうですね、
向こうの方からしたらさ、うん、これぐらいの雪で何言っとんねんって思ってると思うよ。
そうでしょうね
ひひ言ってんじゃねえよ数センチの雪でみたいな、ひひ言ってますから、
ひひ言ってましたね、
それぐらい軟弱なんです我々、うん、ねえ
交通系もね、
そう
かなり弱いですしね、
弱かった、なんかね、
やっぱ対策のね、
うん、そうそうそうそう、ニュースを見てて対策と一緒に、うん、あとほら一般道がね史上初の通行止めみたいな、
はいはいはい、
流れてたんですよ。びっくりしたね、そんなにみたいな、もうなんかこれまで全然通行止めって、まあ、高速とかはね全然わかるんだけど、
そうですね、
一般道で通行止めなんだって思ってさ、うんうんうん、やっぱりね気をつけなきゃなって思いましたよね。
ちょっとね脱帽です ね、
うん、
ね、東北の方々の
本当ですよ
ね、東北北陸もか、
うんうんうん、まあなんとかね乗り越えて、今日はもうこんなにいい天気ですし、快晴だし、
そうですね、でもちょっとあれですね、うんうん、結構今日雪が溶けるのはいいんですけど、溶けきらなかったところが明日ねちょっと凍るんじゃないかってちょっとヒヤヒヤしてるんですけど、
そうだね、うん、一番怖いのそれだからね、
そうなんですよね、昨日よりもちょっとつるっとしたね、
そう
氷になるので
歩きも危ないけど、
そうです、うんね、
自転車も危ないんで、うん、
今日ね全部乾いちゃえばいいんですけれども、
そうそうそう、
まあね、って思いながら、
はいはい、まだまだ注意して皆さんね、あの気をつけて過ごしましょう。
そうですね、2、3日ぐらいね気をつけていただいて、はい、ということで、
はい、さて今日もね、なんかあの早速お便りたくさんいただいてますんで、 CM の後に、
そうですね、
はい、ちょっとまた読ませていただきますので、はい、
はい、一旦 CM 挟んでから次のコーナーに参りたいと思います。
ただいまの時刻は2時11分でございます。この番組は東京854クルメラより生放送でお送りしております。おんちゃんとみなもんのクルメライフ、パーソナリティは引き続きおんちゃんと
みなもんです。
よろしく、
どうぞ。さて先にお便りいきますか。
いっちゃいますか。
はい、
はい、ですね、まずはじゃあこちらラジオネームピンズージャさんからですね。
ありがとうございます。
おんちゃんみなもんこんにちは。
こんにちは。
今日もお二人元気で癒されます。にっこり
にっこりです。
あざます、
あざます。
このにっこりマークいいですね。冒頭の雪の話題ですが、
はい、
さほど積もったわけではないですが、雪国の方からしたらこれぐらいの雪で笑みたいな雪国マウントをよく、旧ツイッター現 X で見かけましたが、これに対して東京の人口をそこに送り込んでやろうかというカウンターに謎に積もってしまいました。これは面白いね。
確かにね。
そうだよね。
なるほどね。
あの言っちゃいけないんだけど、うん、雪国って、うん、まあ、いわゆる地方に当たるわけじゃないですか。
はいはいはい。
地方の人口密度と関東のいわゆる東京の人口密度を比べちゃうと確かに。
そうね。
そうだね。
踏み固められる雪の量と、いや、あの詰め込まれてひしめき合ってるあの電車の中の人々のね、はい、数とかね、
そうだね、なんかつまりこういうことだよね、まあ、その雪国は、うん、まあ、年中雪というね、はいはいはい、脅威と戦ってますけど、我々ね関東都心たちの人間も、うん、都心たちってなんだ、都心の人間たちも、うん、人間と日々戦っているよとことかな、
ね、
でもこれいいね、なんかこうぶち込んでる感じ。
確かにね、
これぐらいの雪でヒーヒー言ってんじゃねえよって言うのもうってなるけど東京の人口そこに送り込んだのかみたいな。
でも本当にヒーヒー言ってましたね皆さんね。
言った言った、
本当に大変だった。
はい、個人的には確かに騒ぎすぎたなという気もしますが、うんうんうん、普段慣れない都市では、騒ぎたくなる気もわからなくもないなという気持ちで見守ってました。うん、おんちゃんとみなもんはこの時期の関東の雪騒ぎすぎ論争どう思いますか。かわいい私たち。
同じ日本なのにさその東北地方の方とか の、 うん、うん、その対策の方法とかを関東が受け継いでないというか、
そうだね、受
け継いでない、真似できてないところが、うん、なかなかね、でもそこまで雪も降らないからいいかみたいな、
まあちょっとね、
気持ちもあるんでしょうね。
これがさ、うん、例えば1年にもう10回以上私たちも雪降るってなっちゃうと、さすがにもう用心するかもしれないんだけど、うん、言うて1年に1回2回
あるかないかですよね。
ないかなんだもん。
そうなのよ、
あの時ヒーヒー言ったくせにすーぐ忘れる終わったら。
そうなのよ。でスコップとかさ、うん、もうさショベルとかさ、なんかこう、はいはいはい、買おうかなってって思うんだけど、まあ、今年使うかななんて思って買わなかったりするとさそういう年にと、ね、限ってこういうことになるから、
は
い、
なんかね、分かるよ。私もそうだなって思ったよ。
うん、難しいね。
そうだね、まあなんかね、この論争について私は本当どっちもどっちだなと思うと同時に、うんうん、私たち毎年こんなね雪にヒーヒー言って、今度は絶対に雪に負けないように対策するとかって言ってすぐまた戻るのさ、忘れっぽくて可愛いとかって思うよね。うん、ちょっとなんか肯定してあげよう、うん、我々も。
そうね、
自分自身の。まあ、対策するに越したことはないんだけど。
そうですね、まあ、次こそは次こそはと言いながら、
はい、その次はいつになるのか
っていう感じですけれども、
はい、あ、はい、ちなみにこれはですね、私もね雪国の方から学んだね、
はい、
教訓なんですけど、雪を溶かそうと思ってお湯はかけるな、
ね、
ツルツルの道が出来上がるぞと、
はいはいはいはい、
意外と知られてないのかもしれないと思って共有します。
なんだっけ、塩化カルシウムだっけ、塩カル
塩化カルシウム
だっけ、 アルオマイドがいいらしいです。
あ、そうなの、
はい、
そ本当に塩化カルシウム、うん、ちょっと待って、
塩カルって言いません、
塩カル、
あ、塩カルだか塩カリだか、塩カルかな、
塩化、塩化、塩化ナトリウム、
塩化ナトリウム、
カルシウム、あ、塩化カルシウム、
カルシウム、
塩化カルシウム、あ、そうかそうかそうか、書いてある書いてある、
うん、
あ、融雪剤ね、
そうそうそう、
理解した、融雪剤、はいはいはい、だから塩化カルシウムか、
そう、
はいはいはい、
これがね一番結局は
OKOKOK、
はい、ホームセンターとかでも売ってたんで、
あ、はい、そっか、じゃあ皆さん、あの本当に雪降って困った時はあの、ね、ホームセンターでこちらの塩化カルシウムもとい融雪剤を買ってください、
ね、結構あの私も実家が秩父だったので、うんうん、夜中にこう市役所の方なのかな、なんかな、はい、こう車から撒いてる時があるのよ、やっぱり山道で、
うんうん、
その時に あれが一番なんだなって思いました。
おお、うん、そうか、これはいい情報だね、ちゃんと撒いてるのを見たから あれを撒けばいいんだっていう、ね、
あれを撒けばいいんだなと思って、うんうん、それがね一番の対策ですね。
あ、なるほどね、いやでも本当にありがとうございます。さてお次、ラジオネーム、6662さんからですね、はい、
ありがとうございます。
写真が1枚ついてるとのことなんですが、写真がちょっとすいません、私たちの方で印刷ができないのでスルーで今年のバレンタインはほろ酔い、これでいい、ウコンの力飲んで待ってるぜ、ワッシュセレクション18個入りチョコレートボンボン、
ほうほうほう、
あー、なるほどなるほど、あれですね、ウイスキーボンボンみたいなやつだね、
うんうん、の日本酒バージョン、
うん、
ってことですか、
おしゃれですね、いいんじゃないですか、そしておすすめの時代作品ですが、朝鮮王朝時代が舞台の、はい、ときめきソンギュンガンスキャンダルというですね、こちら2010年に韓国 KBS で放送されたテレビドラマですね、この作品でソンジュンギが好きになりましたね。あ、ソンジュンギさん有名ですもんね。話は変わるんですが、今、火曜深夜2時に日テレでプリズンブレイクの再放送やってますが、やっぱり面白いです。内容知っててもつい見てしまう作品ってありますよね。そう、プリズンブレイクはね、もう
ね、
間違いなく、
はいはいはい、
大人気レジェンド作品ですからね。
1回しか見たことないですけど、うん、
大丈夫、私も1回しかない。
そう、なんか ワンターンっていうか、
そうだね、ワンターン、
ワンターン、
ワンシーズンじゃない、
ワンシーズン、
違う違うか、あのそうだね、ワンターンだね、
ワンターンって言うんです。1回転
1回転1回転
1周しか見たことない。
1周でいいよなんかいろいろと土地狂ってる我々ですが、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、お次はラジオネームプースカさんからです。
ありがとうございます。
おんちゃん、みなもこんにちは。
こんにちは。
職場は雪でも電動アシスト自転車移動で、私と一緒だね、いくら雪国経験での スキルがあるとはいえ、結構アップダウンがきつかったことに体力の衰えを感じ、少し泣いたプースカです。どんまいさて、ブクロセンプーさんが番組持ってるから、もう東久留米市民は知ってるかもしれませんが、東横線の網島に綱込めって10年近くやってるお笑いライブがありまして、そこによく出ていた安心の鎌口さんが、グルコメ、あ、クルコメ、失礼した、クルコメ、これはクルメザコメディを立ち上げて1周年記念をやるそうです。詳細は画像を読んでください。ここには画像送れないので、おんちゃんの X に DM します。東久留米にもお笑いが根付くといいね。ああ、なるほどね、お笑い好きな方なんですね。
あ、なるほど、そうそうそう、はいはいはいはい、
で、うちのね、このクルメラでもパーソナリティをやってらっしゃるね、はい、木曜の23時からおこせトルネードをやってらっしゃる、はい、はい、ブクロ旋風さんたちを、
はい、
まあ、筆頭にね、こうやっていろんなこうコメディショーとかねやってらっしゃるんですけど、うんうんうん、まあ、本当にここにもね、いっぱい、この地域だけじゃなくて清瀬とか東久留米だけじゃなくて、はいはいはい、あとはひばりが丘とかでも住んでらっしゃる芸人さんを集めて、うんうん、こうなんかお笑いライブとかもやったりしてるそうなので、興味ある方はぜひ、そうそうそう、ブクロ旋風さんからの X の、うん、まあ、アカウントから辿っていただけると、いろんな情報をね、ポストしていただいてると思うんで、ぜひご覧ください。はい、ありがとうございます。さて、たくさんね、お便り本当にありがとうございます。じゃあ早速次のコーナー行っちゃいましょうか。
行きましょう。ワクタメです。さて、こちらのコーナーはエンターテインメント業に関わらせていただいている私たちが、映画やドラマ、漫画や本などお気に入りのものから最新作のものまで、いろんな作品についてトークしていくコーナーです。
はい、です
。
先週に引き続き、はい、今週も、時代物作品物、ね、ということですね、はい、先週はミナモンがなんていう作品をご紹介してくれたっけね。
ですね、うん、キヨスカイ、
そうだ、
でございます。
なんか珍しいところに焦点当ててたよね。
そうそうそうそう、
なんだっけな、
本能寺の変の後。
そう、本能寺の変の後。大体本能寺の変が一番大きいから、
そうなんですよ。
そこに当てがちなんだけど、その後っていうね。うん、そう。
大体ね、織田信長が、うんうん、まあ、本能寺の変で撃たれて、
はい、
で、その後、ね、豊臣秀吉が天下を取るっていう方に持ってかれちゃうんですけど、その間のね、
うんうん、
絶妙なところを切り抜いた作品でございましたので、
ね、
はい、ということで、
はい、ありがとうございます。そんなこんなで、はい、今日は私がご紹介させていただくんですが、
はい、
こちらの作品、身を尽くし料理長。
おお、
これ聞いたことある？
聞いたことありますね。
松本ほのかさんが主演、
はいはいはい、
一応メインキャストは松本ほのかさんと奈緒さんですね。奈緒さんはね、本当にいろんなところに出ずっぱりですよね。
そうですね、
うん、あなたの番ですで有名だったのかな、ひときわそうだった気がするんだけど、
確かに、
うん、あんまりちょっとね、私もそのドラマ以来見てなくて、うん、ちょっと詳しいことはねあれなんですが、まあ、この身を尽くし料理長というのはですね、原作が小説となっております。
はいはい、
映画の公開は2020年、だいたい4年弱前の作品なんですけど、うんうん、高田育さんという、ね、はいはい、原作者の方が書かれた、身を尽くし料理長という、ね、本でして、小説なんですけど、はい、これが10巻で完結しているそうです。
うん、はい、なるほど、はい、
でね、これね、一応あらすじの紹介としましては、共和2年1802年ですねの水害で両親を亡くし天涯孤独の身となった少女ミオ、これがあの松本ほのかさんが演じるミオですね、
はい、
で、大阪随一の名店と謳われる料理屋、天満一丁庵の女将、に助けられて奉公人として勤め始めます。やがて天性の味覚を、主人のねおじいさんねに見込まれて、はいはい、ミオは厳しい修行に耐えて着実に腕を磨いていきますが、ね、ある嫌がらせでお店をなくしちゃうんですよ、火事で、
うんうんうんうん、
でそのお店をどうにか立て直していこうとするこの過程で、昔自分が仲良くしていた幼馴染のね奈緒さんが演じているのえちゃんとミオっていうこの2人の少女、はい、がですね、それぞれ環境は違えど過酷な状況に身を置いて、
はい、
このね激動の、まあ、時代を生きていくっていう話ではあるんですよ。でこの身を尽くし料理長、料理長っていうこの映画としては、
はい、
主人公のこのミオが、うんうん、女主人として料理店を切り盛りしていくっていう話ではあるんですけど、
はい、
実はね小さい頃に仲のいい幼なじみがいたんですよ、
うんうん、
でその子がのえちゃんっていう子 で、
はい、
でそののえちゃんとずっとこう本当にどんな時もどこに行く時も一緒に遊んでたんだけど、うん、水害がね起きて、
なるほど、
はいはい、まあ、水害ってこの時代において結構本当に天災なんで、うんうん、これが起きたことによって、まあ、家族を失うんですよね、うん、で天涯孤独の身に二人ともなっちゃって、
はい、
そこではぐれちゃうわけなんだけど、うん、実は後にね知り合った男性から聞いた話によると、
はい、
自分の幼馴染ののえちゃんが、うん、吉原の花魁になっていたと。
ほうほうほうほう。
朝日太夫っていう名前の、
はいはい、
もう本当に、まあ、太夫って分かりますか、
はい、
花魁でいう
一番上、
そう一番上なんですよ、ね、超トップ女優って思っていただければあれなんですけど、うんうん、で実はそのそうそう、でその、まあ、なぜそののえちゃんが吉原の朝日太夫になったっていうことをしたかっていうと、そののえちゃん朝日太夫の料理人を務めてる男性、
うんうんうん、
でその人が実はここら辺ですごい腕利きの料理人がいるって聞いたんだけど、
はいはい、
って言ってちょっと作ってくれないか、うんうん、料理を。でなんでかっていうと、その自分が今使えてるね、その朝日太夫が上方の出身なんだって。
うん、
女主人のそのミオね、
はいはいはい、
ミオもその上方出身なんだよ。だから上方出身の味付けで作ってくれないかってことで、
うんうんうんうん、
で 作品を見てってね、私もすごいなって思ったのが、その上方と江戸ではね全然食の好みが違うんですよ。
はいはいはい、
うん、つまり大阪と東京の味付けって全然違うじゃないですか。
そうですね、
そう関西だしとかっていうぐらいだし、お雑煮とかもさ、ね、なんか全然味が違ったりするわけじゃん。
確かにね、
うん、でその食の好みが大きく違うっていうことで、うん、最初ねミオはそこを苦労するんですよ、
はいはい、
やっぱり自分が美味しいと思ってた上方の味付けが受けないんですよね、うんうんうん、今その自分が料理を作ってる店では。なんでかっていうと、やっぱり江戸ってね、こう大工さんとかすごい職人さんが多い町なんです、
はあはいはいはい、
じゃあ体を使って汗水垂らしてお仕事をしてる人たちっていうのは、うん、やっぱおのずとね味の濃いものを求めるんですよ。
あーそうですね、なるほど。
そう、上方ではやっぱり味の薄めのものが多かったんだけど、
はいはい、
でも江戸に来るとやっぱり味の濃いものが受けるんだっていうことを知って、うんうんうん、あ、やっぱり上方と江戸って食の違いもそうだけど、水から何まで全部味が違うんだっていうことに気づいて、
はいはいはい、
まあもちろんね、だったら江戸の好みで江戸風のご飯を作っていくっていうのがまあいいと思うんだけど、ミオ、うんうん、はやっぱり上方の良さも失いたくないっていうことで、うんうん、上方と江戸のいいとこ取りをするんですよね。
お
でこの作中で出てくる料理の基本とはっていう話が出てきて、出汁だってことですよね。でその出汁を上方と江戸の出汁を合わせるんです。カツオと昆布出汁を合わせたもの、はいはい、でそれをもうね寝る間も惜しんで一生懸命作って、で茶碗蒸し、その出汁を取ったね、あの出汁から作った茶碗蒸しを完成させてめちゃくちゃ評判の店になるんですよ。だけどね、人気店がそうすごくね、見ててめちゃくちゃ美味しそうだなって思ったんだけど、
聞いただけで美味しそうだな、
だよね。もうこれだいぶ飯テロとしてもね、うん、作品すごく成立してるんですけど、
はい、
まあ有名なねお店があって、そのお店に実は茶碗蒸しをパクられちゃうんですよ。
もう
で食べに行ってみたんです、うん、そしたらうちの味を真似してる、パクってるよこれってなって、はいはいはい、まあ文句を言うわけなんですけど、うん、取り合ってくれないわけですよね、
はいはい、
うちはさ、もともと評判の老舗の店だから、まあ、あんたたちみたいにさこうやってね、いろいろああだこうだ言ってくる人たちはいるんだけど、でもね、料理人だったらもう頑張ってさ、なんとかしないよみたいな舐めたこと言われるんですよ、
はいはい、
うん、私これちょっとね、まあ、現代でも結構あるっちゃあるのかな、なんか同じ料理なんだけど、うんうん、値段が違うっていうのでも結構ここもあっちも美味しいけど値段安いからじゃあこっちかなって言って選んじゃう時もあるし、
あるね、
だけどこっちは高いけどでもこっちにはない素材があるんだよ、うんうん、とかっていうので行ったりもするし、結構ね客側からすると選ぶ店の基準ってさみんなそれぞれ違うから、
違うからね、うん、
それを見てなんだろうな、やっぱり難しいね、こういう料理で勝負していくっていうのは、うんうんうん、まあ、なんだろうな、日本ってグルメな国だと思うんですよ、
はいはい、
うん、でやっぱりそれって、まあ、料理をしてる人たちも私はまあ職人だと思うんですけど、うんうん、そういう職人たちでも絶え間ないこの努力、
はい、
どうすればより美味しい味を作り出せるかっていうね、うん、そういうなんかやっぱ職人魂みたいなのも感じたし、うんうん、自分はこれが美味しい、なんでこれが美味しいのにみんなわこれ美味しいって分かんないんだろうってことって結構あるじゃん、
うんうんうん、
でもさ自分が美味しいと思ってることが当たり前ではないよなっていうのも超感じたんだよね。
確かに好みって人それぞれだもんね。
そうそうそう、好みって本当に人それぞれだから、それをちゃんと理解して、うん、なんとかいろんな人に万人受けするものを作るって大変だよねって、
うんうん、
すごいね思ったわけなんです。まあ料理人すべてをほらもう尊敬せざるを得ない。
そうですね、そうそうそう、確かに
ねえ、まあ本当にまあ、料理長っていうタイトルなんでやっぱり皆さんにとっては、うん、あ美味しそうなねご飯いっぱい出てくるなっていうのもあるし、この作中に出てくるあの藤井隆さん演じるね八犬伝の作者として出てくるんですよ、
はいはい
はい、すごいいい味出してて、はい、もう藤井隆が出るっていう時点でみんなあ藤井隆さん出るんですかみたいな期待があるじゃん
確かにね、
私もその期待があって見てて、うん、もう期待を裏切らなかった。 もう超もうね 作品のアクセントになってるし、うんうんうん、もう終始ツンデレキャラなんでちょっと本当に
ちょっと気になりますね。
そう、愛すべきツンデレキャラ、うん、ぜひね
愛すべき
そう見てみてほしいなと思います、はい。まあ、あとはねやっぱりそのミオの生き別れた、うん、そのノエちゃんっていうね朝日太夫になった幼馴染とのねこうつながりっていうのも作品を通して見ていただきたいんですけど、これも結構切ないですよ。やっぱり太夫っていう身になっちゃって、うんうんうん、一般人とはなかなか会えないし、そもそも外に出れないんですよね、うんうん、そんな中でもやっぱりお互い阿弥を通して、
はいはい、
つながる、
うん
うん、でお互いを今でも大切に思ってて幸せになってほしいって思うこのけなげな女の子たちの友情っていうのが、うん、この時代だからこそグッとくるっていうのもありますよね、
うん、そうですね。
そうやっぱり、まあ、そこにもねメイン置いてますんで、ぜひちょっと身を尽くし料理長を見てみてほしいなと思います。
ありがとうございます。
はい、ちょっとね冒頭のノエちゃんの名前ど忘れからいろいろ熱く語らせていただきました、
はい、
まあ料理と友情とね、はい、
まあ、そうですね、
時代物を楽しめるということで、うん、今回ご紹介しました。
ありがとうございます。
Netflixとかでもね、うん、見られますんで調べてみてください。
はあ、ちょっと茶碗蒸し食べたくなってきた。
そうだよね、茶碗蒸しはやっぱ私も大好き
ねえ、
うん、ちなみに韓国にも ね、茶碗蒸しあるんだよ。
そうなんだ。
ケランチムっていうね、うん、まあ、卵蒸し料理ですよ、ね、
はいはいはい、
まあ、ちょっと日本のとは違うんですけど、うん、やっぱり卵はねどの国でもね美味しい料理になるんだよ。
もうね茶碗蒸しが作れない時はもう卵豆腐とかに、は
い、あーいいね。
ちょっとよりよなんていうの、
うんうん、
茶碗蒸しよりみたいなのをね買
ったり。おーいいじゃないですか。
さて、
はい、
そんなねお腹が空いてきちゃいそうなお話でしたけれども、
はい、
さてここら辺で一曲挟んでから次のコーナーに行きたいと思います。ミレイでハイヤ。ただいまお送りした曲はミレイでハイヤーでした。時刻は2時35分を回ったところです。この番組は東京854クルメラから生放送でお届けしております。おんちゃんとみなもんのクルメライフ、パーソナリティはみなも
ん
と
おんちゃんでお届けしております。
はい、ということで、はい、次のコーナーに参りたいと思います。みなもんの部屋でございます。
らっしゃい。
はい、いらっしゃい。
ちょっとジャンル変わっちゃうんだけどね。ラッシャーって言うと
、はい、ちょっと違うコーナーになっちゃう。さてこのコーナーはですね、日々のスキンケアからちょっとしたプチテクニック、最新コスメから最新ファッションなどなど、女子の生活に役立つ情報や Z 世代のあれこれなんかをお届けしちゃうコーナーです。さて今日はね、
うん、
なんかねちょっと Z 世代のあれこれとかやろうと思ったんですけど、
うんうん、
個人的に気になって、
なになに
これちょっと調べちゃったから話してみようかなと思って。
調べたら話すしかないよね。
そうそう、でちょっとネタにしたんですけれども。
いいよ、我々ネタがないとね喋、はい、れない人間だから。
そうだね、
そうそうそう、そう、
なんか気になって気になって調べたんですけれども、今回ご紹介するのはレトルトカレーの歴史。
う
ん、
でもさ日本ってさカレー発祥の国ではないのにカレーに熱いよね。
そうなのよ、
うん、
私は無印のレトルトカレーのコーナーがめちゃくちゃ好きで、
はい、私もよ。
そう、すごいいっぱいあるなとかワクワクしながら見ちゃうんだけど、これは君はどっから来たんだいっていう
謎の名称のカレーとかね。
そうそうそうそう、うん、っていうのもあって、さあこのレトルトカレーっていうのはどっから始まったんだろうっていうことに思いを巡らせてたら歴史を調べてたので、それはちょっとお話ししようかなと思うんですけど。
興味深い。
はい、1968年、昭和43年の2月にですね、大阪の食品メーカー大塚食品が世界で初めて市販レトルト食品ボンカレーを販売したんですけれども、まあ、ボンカレーといえばもう今もある、
ありますね、
レトルトカレーではございますけれども、こんなにね1968年からあるとはつゆ知らず
私も知ってはいるのに未だ食べたことがない、
うん、そうですよね、うん、確かに食べたことないかも。ボンカレーは
ないんだよね、
いっぱいありすぎて今。
そう、カレーの種類ってスーパーだけでも何十種類あんねんっていうレベルだよね。
そうそうそうそう、うん、 今だってグリーンカレーだの、なんだの、バターチキンカレーだのってあって、なんかもうどれも美味しそうすぎてね。そのこのボンカレーがですね、日本では最初のレトルトカレーであり、お湯をお湯で袋ごと温めるだけですぐに食べれることができ、現在ではこの現在の日本では子供から大人まで幅広い層に人気があります。このレトルト食品はですね、1950年代に缶詰に代わる軍の携帯食として開発されたんですけれども、この、アメリカでですね、冷凍食品の方が重宝されておりまして、普及しなかったんですよ。
ああ、そっか。
で、日本の食品業界はこの日本がまだ冷凍庫がまだ普及していないことをいいことにというか 普及してないからこそここにですね注目をしまして、でですね、徳島県出身の大塚武三郎さんがですね創業したのがですね、大塚製薬の工業部に1921年に薬品メーカーだったんですけれども、カレー粉の販売をしていた会社をグループに加えることになりまして、そこでですね食品メーカーとしての道が始まった。じゃあ今までとは違ったカレーを作ってみようではないかということで、このね、アメリカのソーセージの真空パックを見てカレーを詰めることができないかということで挑戦が始まったらしいんですけれども、
ほうほうほうほう。
その時の、ポイントとして、常温で保存できることと、安心安全に食べていただきたいということで、保存料を使わないことだったみたいですね。で、その中でですよ、最大の課題が袋だったんですね。
袋、
うん、
どういう素材にするか。
そう、どういう素材にするか。調理済みのカレーを入れて、かつ温め直しても大丈夫なもの。ということで、ポリエチレンとポリエステル、この2種類が配合された半透明な袋でが、もう試行錯誤の末これに採用されたんですけれども、このカレーがですね、カレーの中身もですねこだわりまして、牛肉だったりとか野菜の形が崩れないよう品種を厳選し、カットやカットの方法や、大きさまでも研究したということですね。なんですけれども、その前に、1968年に、そんな試行錯誤の末に、1968年に3分間温めるとすぐに食べれる世界初の市販レトルトカレー、ボンカレーが販売されたんですね。
そういうふうにして。
そうなんです。だから最初のボンカレーは透明、半透明の袋だったってことですよね。
へえ、レトルトで半透明はないもん
ね。ね、今
ね。
ないもんね。
すごいな。
ちなみにこのボンはフランス語で美味しいという意味で、
セボンとか言うもん
そうそう
ね。
そうそう。で、英語のカレーを合わせた商品名らしいんですけれども。
あれ、おしゃれね。
そうなのよ。
私も何の意味のボンカレーなんだろうなって思ってた。
ね。あ、
ボ
そ
ンっ
う
て
な
でき
ん
るよみたいな。
私もこっちだと思ってた の
や
よ。
っぱり。
そう。
そっか。
あと袋ごと温められる、電子レンジできるのもありますもんね。じゃそこからだと思ってたんですよ。
私も思いました。
ここからなんだと思って。
ねえ。
そうなんですけれども、苦労して開発した半透明の袋は密封部分が緩いっていうのと、振動に弱いということで、こういう弱点が見つかり、輸送中に袋が破れるトラブルっていうのがたびたび起き始めたんですね。
なるほど。
そこでもう一度調整を加えまして、アルミをね加えることにしたんですよ。
アルミか。
そこでですね、アルミ箔を間に挟むことで、以前まで賞味期限が冬で3ヶ月、夏で2ヶ月だったのを2年にまで伸ばすことができ、強度も増し、この外からの光ですねを遮断することによって、この賞味期限2年という長いね賞味期限という利点を生み出すことができたということで。
そういうことか。そうだよね、半透明だとね、直射日光当たっ
そう
ちゃうも
なん
ん
で
ね。
す。ということ、そんなね、こういう日々の研究の積み重ねで現在のレトルトカレーができているようです。
素晴らしい。いや、レトルトは本当お世話になってますよ。
本当にそうなのよ。
パスタソースもそうですけれども、
そう、
レトルトカレーもそうですし、はい、なんかもうレトルトって保存に効くっていうのがもう今我々にとって当たり前じゃないですか、うんうん、当時はもう保存食にねちょっとなんかするのにまだ安定してない時期で、
そうです ね、
いろいろ試行錯誤を経て、うん、どれぐらい長く持たせるかっていうね、本当企業努力ですね、
企業努力ですね、人間の努力。うん、そしてなんかこう日本人のこのカレーに対する熱も感じましたね、
うん、すごいよねカレーをどうにかしてそう持たすんだ、
持たせたいんだっていうねもうそして3分間温められるだけでどうにかみんなに食べる、ね、食べてもらうことができないかっていうこの熱を感じましたね、
はい、素晴らしい、はい、おかげで日々美味しく食べてます
本当ですよね、うん、今ではこんなにいろいろなカレーの種類ができて、うんうん、本当に助かっておりますので、はい、皆様ありがとうございました。ということで本当はねここで、今あの最新のレトルトカレーのランキングとか紹介したかったんですけれども、はい、今回はちょっと時間の関係で次回あたりにご紹介できればなと思います。
でも最高の導入じゃないですか、レトルトカレーとは。
確かにね、
楽しみに来週最新のレトルトカレー
次回レトルトカレー最新ランキングということで、
の巻
の巻、はい、ネクスト
楽しみにしております、
はい、以上みなもんの部屋でした。
はい、ありがとうございます。それではちょっとね一旦2曲目挟んでいきたいと思います、はい、お聞きください。エイルでここで息をして。ただいまお届けしました曲はエイルでここで息をしてでした。時刻は2時46分でございます。この番組は東京854クルメラより生放送でお送りしております。パーソナリティは引き続きおんちゃんと
みなもんです。
よろしくどうぞ。さて次のコーナーに行きたいと思います。
はい、
アンニョンおんちゃんの韓流始めました
です。
さてこのコーナーはですね、
はい、
韓国生まれ日本育ちの私おんちゃんが最近気になる、まあ、日韓文化のギャップであったり韓国エンタメの情報についてであったり韓国語講座をやったりするコーナーであります、
はい、
本日はですね韓国語講座やろうと思うんですけど、
はいはい、
さあ大雪が降ったよということで、
大雪が降った、
降りましたね、雪だ降ったよ
降りましたね、
降りましたよ。なので雪だるま作ろうとかしなかった？
やりたかったのよ。
やんなかったのか。
寒すぎてもう雪かきだけで疲れちゃった。
まあまあ、ね、私もね正直ねあんまり大きいのは作ってないんだけど、うん、あのさ犬がさ、
はいはい、
意外とこう雪遊びにハマったのね。
あ、そうなのね。う
ん、あの実はその犬はですね、なんか最初は散歩からすぐ帰ってきちゃうから、
うんうん、
あ寒いの苦手なんだなこいつは、もう本当に箱入り犬めって思ってたんだが、
うんうん
う
ん、
こう雪をね雪道を歩くサクサクしたのはなんかなんだろうね、感触は楽しんでて、
はいはいはい、
で私が歩くとさちょっとなんか大きめのなんか雪がなんだろうね、ちょっと大きめな衝撃が雪に当たるからか雪が散る、雪の粒がポーンと飛ぶみたいな、なんかあれにはまったみたいでなんかこう雪をね蹴り上げた時にパサーって飛ぶ雪にずっとじゃれてんのよ、
はいはいはい、あ、なるほど。
そしたらねそれにはまっちゃったようで、うん、それに満足するまで帰らないっていうダダをこねるから私はそれをね外で30分くらいずっと犬とやってたのそしたらもう熱くなっちゃってね、雪かきしたばりに、
うんうん
うん、熱々ってなって、でしまいには雪だるま作ってみようかなみたいな感じで、
はいはいはい、
数年ぶりに雪だるま作ってみた。
楽しいですよね、意外とね。
楽しい。
なんかこの丸みがとか、
そう、なんかこう
ちょっとこだわり始めちゃうから、
ね、フォルムにねこだわってみたりしたんだけど、まあ言うて私が作れたのはまあこんなね手のひらサイズですよ、
うんうん、
でもさそれをねロイちゃん見てみて、こうやってねにぎにぎするとね雪だるまができるんだよって見せたそばから食われる、うん、
食べ物じゃない、
食べ物じゃないのにね、
食べ物じゃない、
でもね興味津々で、なんか私がずっと手でなんか握ってるから、うんうん、それをなんか自分が投げてもらえると思って、
あーなるほどね、
くるくるみたいな感じで構えてんだけど、やっちゃうね、投げんじゃなくて丸めて作ってんね雪だるまみたいな、
うんうんうんうん、
でも食われる
かわいいね。
だから食われちゃうから、
かわいい、
3体目ぐらいから作るのをやめたんだけど、うん、切ねえ雪だるまでしたが
ですね、
はい、
はい、
まあでもやっぱりね本当犬は喜び庭駆け回るじゃないですけど、 そうですね、それを
目の当たりにしたというか
体現してくれました、
体現してくれたというか。
まあ、私もさ、雪は本当に大変だなって思うし、雪でわーわー言ってる人間ですけど、はい、もちろん雪が降ることに対して、うん、わー雪だってこう興奮する気持ちがないわけじゃないんで、うんうん、ね、こう童心に帰るのありだよなって
確かにね
思いましたよ、うん、でそうだね、はい、雪だるまを韓国語でなんて言うんだって話よ、
はい、なんて言うんですか。
雪だるまはね、韓国語でヌンサラン、
ヌンサラン、
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 これはね、あのね、分解すると、うん、ヌンっていうのが雪、
ヌン、うん、雪、
ヌに割ったっていうと雪が降ってるってなるんですよ、
うんうんうんうん、
だけどそのヌンサランっていうのは、サランはね人って意味なの。つまりヌンは雪、サランは人、
スノーマンみたいな、
スノーマン、イエス、
イエス、
そういうこと。だからね、雪だるま作ろうっていう時は、いや、ヌンサラン만들자、
ヌンサラン、
うん、マンドリジャー、
マンドリジャー
作ろう雪だるま作ろうです。
なるほど、
ヌンサランマンドリジャーって感じです。
マンドリジャ
ー、ちょっと今リズム合わなかったんだけどね
ちょっとね、ご時間、う
ん、だいぶ合わなかったんだけど、そうなんですよ、
字余りでしたね、ちょっと
そうです韓国語でもバレる字余りヌンサラン、ちょっと難しいかな発音、
ヌンサラン、
でも意外といけるでしょ、
うん、
ヌンサラン、これが雪だるま、スノーマン、
スノーマン、
うん、なんかさ、英語にやっぱり似たような韓国語ってやっぱ多くて、
うんうん、
本当にスノーマンって直訳したらさ雪人間、うんうん、で韓国語も直訳したら雪人間じゃん、
うん、
なんで韓国、日本だけ雪だるまなんだろうね、
なんでなんでしょうね
気にならん、私それが地味に気になる、だるまはどこから一体来てるんでしょうね、
確かにね、うん、最初はだるまだったんじゃない、
だるまだったんじゃない、
雪でだるま作ってたんじゃない、
あ、そういうことあ、まあだるまって縁起いいもんね、うん、日本だとね、
だけど、うん、こうクリスマスの文化が入ってきて、
うんうん、そういうこと、
そう、
西洋の文化が入って
きて、西洋の文化が入ってきて、うん、雪だるまになっちゃったんじゃない
かわいいね、かわいいね、ミラもありがとう
これ気になるね、これもちょっと紐解いていく、
紐解いていきましょうか雪だるま、なぜ、なぜ韓国では雪人間、英語でも雪人間みたいな感じなのに
ね、
ねっていう話でした、
確かに気になるところではありますけれども、はい、さてさて、あっという間にお別れのお時間になってしまいました。
はい、
今週もあっという間でございましたけれども、ね、名残惜しいですが、ここで来週のお便りテーマをご紹介させていただきます。来週はですね、コメディ作品、
コメディ作品
です。どしどしお待ちしております。
コテコテのコメディをちょっと見つけてきたよね、
逆にね、
逆にね、そう、
ギャグ、
ギャグ
コメディ、
ギャグによっていきたいな、まあ
ね、
それ以外にもね、皆さん、はい、あのおすすめ作品お待ちしております、
はい、
そして我々の番組ですね、スタンド FM とポッドキャストにて、おんちゃんとみなもんのクルメライフというタイトルで、あのアーカイブ聞けますので、気になる方はぜひアーカイブね調べてみてください。
よろしく、
どうぞ。
それではまた来週水曜日午後2時にお会いいたしましょう。以上、パーソナリティはみなもんと
おんちゃんでお届けしました。